い内容ですので、聖書朗読ですね。これは司会者と皆さんで、一緒に読んでいきたいと思います。よろしくお願いします。今日の聖書朗読箇所は、エペソ人への手紙の4章の25節からになります。はい、ページは、378ページ、新約聖書ですね。皆さんで一緒にここは読みたいと思います。新約聖書のエペソ人への手紙、4章の25節から32節。大きな声でですね、共にご一緒に読んでいきたいと思います。よろしいでしょうか。日本語になります。それでは、1、2、3。はい。ですから、あなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、このよって働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。はい。今日の牧師の宣教はですね、新しくされたものへ進めと訓戒という言葉になります。それでは。はい。このメッセージですね。これはホームページに、本庄キリスト教会のホームページでも聞くことができるんですね。ぜひ皆さん、聞いてみてください。よろしくお願いします。新しくされたものへ進めと訓戒。まあ、最初警告っていう言葉にしたんですけど、ちょっと硬いので、もうちょっと柔らかくということで、訓戒という言葉に直しました。皆さんですね、新しい年を迎えて、どのようなこの一年を送りたいな、というふうに思ってらっしゃるでしょうかね。まあ、それぞれのこう思いがあって、キリストに会って歩みをすると思うのでありますけれども、今日その辺のことを皆さんとご一緒に考えていきたいなと思ったんですね。で、今日のこの聖書の箇所、ここはですね、毎朝、二人で、聖書を読んで祈る時間があるわけですけれども、今、新約聖書のパウロ書簡をずっとこう読んでるわけですね。ローマ人への手紙とか、コリント人への手紙とか。で、去年読んだ中で、このエペソ人への手紙の、ここの箇所が非常に私自身、心に残った箇所で、やっぱりこれを実践させていかなかな、いかないと、クリスチャンとしての歩みは、祝福されないな、という思いがありました。まあ、そういうことで、今年は、こういう元旦礼拝の時にですね、皆さんと一緒に考えてみたいと思いまして、この箇所を開かせていただいたわけであります。で、まあ、私、キリスト者としても生きて45年ぐらいになるんですけれども、自分の残りの人生を考えてみると、あと17年なんですね。あと17年。 今年まだ64なんです、4月に65になるわけですけれども、平均的に見ると日本人の男性の、平均寿命はですね81歳なんです。そうするとあと大体16年17年というのが自分の残りの人生です。で、それより短いかもしれない、あるいはもっと長く生きるかもしれない、120歳ぐらいまで生きるかもしれませんけれども、それは誰も分かりませんね。ただ一応目安としてあと17年の人生というふうに考えていくとですね、非常にこう自分の歩みの方向っていうものが、見えてくるという面もありますね。まあ決して焦るということはないんですけれど、淡々と生きるだけですから焦るということはありませんけど、そういうことをこう一つの目安として生きていくことは良いことだと思っているわけであります。まあ、皆さんもそういうふうにしてですね、あと何年生きられるのかって、まあ、あくまでもこれは平均値であり、それぞれ多い少ないはありますけれども、一応一つの目安にはなりますよね。そんなことを覚えながらこの1年新しく歩めると幸いです。まあ、そういうことでですね、この自分たちが、あるいは自分自身が生きていく上で、あるいは生き方を考えていく上で、今日の聖書箇所はですね、新しくされたものへの勧めと訓戒ということなので、非常に大事なことだと思うんですね。あるいはまだクリスチャンになっていない方であっても、この箇所はですね、私たち人間にとって基本的な事柄でありますから、非常に大事な箇所であると思います。必ず今日のこの聖書箇所を読んでプラスになると思うんですね。で、このエペソ人への手紙最初の3章は皆さんご存知のように教理的な部分ですよね。これは、普遍的なこのキリストの教会とかね、もう非常に大事なことが書かれていて、私たちが非常にこう心を止めておくべき教理的な部分があります。で、4章から6章になりますと、後半の3章はですね、実際的な部分ですから、これはあんまり難しいことは書いてないんですね。私たちが新しくされたものとして、いかに生きるべきかということでありますから、本当にこう、すんなりと、読める箇所が、この部分であります。ですから、このところを、目標としてですね、私たちはイエス様に信頼して、聖霊なる神、方により頼んで生きるということをしていくならば、本当に恵みとか力をたくさん受けられる、そういう箇所なんですね。まあ、最もクリスチャンの生き方っていうのは、力みとかね、無理がない生き方ですから楽なんですね、そもそも。皆さんにいつも言うんです。頑張らないでくださいって。まあ、私自身が頑張ってないので、頑張らないでください。本当にクリスチャンっていうのは何か自分の力で頑張るっていうんじゃなくて、本当にイエスに信頼をし、内なる聖霊のこの神様により頼んで生きるということが大前提なので、そうするとクリスチャンの生き方ってのはものすごく楽なんですね。そしてものすごく自由なんですね。これがクリスチャンの生き方なんです。まあ、多くの場合日本人は真面目すぎるので、この辺をこう頑張り信仰に置き換えて疲れちゃうという人いっぱいあるんですね。ですから信仰歴3年5年するといつの間にか教会いなくなっちゃったって人結構いるんですよ。裏口に玄関ありますから。まあ、本庄教会も裏口に玄関がありますから、それは人が出入りするための玄関でね、信仰が去っていくための玄関ではないんですけど、まあ、そういうことでですね、本当に恵みの中で信仰によってイエス様仰いで聖霊の力を受けて生きる、これが大原則ですね。そういう前提でここを読まないとまた頑張り信仰になっちゃいますから、ここを押さえていただけると幸いですね。で、このところからですね、6つほどあるんですよ、今日のところは。こうまとめてみます。大きくまとめると6つですから、皆さんがこう書きやすいように6つにまとめてみました。最近修法に私は説教の内容は書かないんですよね。要約もしません。なぜだかわかりますか？書いてあると楽だから、それ見ればいい。それがようやくわかったので、私はようやく最後今書きません。もう皆さんがそれは自分で大事だと思うのはメモするということですよね。そうすると頭に入るわけですね。はい。それでは1番目。それは25節なんです。 新しくされたもの、どういう生き方をすればいいのか。25節、短い言葉で言います。それは偽りを捨て真実を語れということですね。25節読みますよ、もう一回。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。こういうふうに書いてあるね。嘘は必ずバレます。もう嘘を言ってると顔見ればわかる人もいますよね。正直な人は本当に、信用もなくなるわけですね。自分が損をしてでも私たちは正直に生きると後が楽ですね。その祝福が返ってきますから。まあそういうことです。それなぜそういうことを言うのかっていうと、ちょっと文章のつながりがここわからないんですね。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのもの、何言ってるかわからないですよね。これはどういうことかって言いますとね、これが理由なんです。正直に偽りを捨てて真実を生きようということの理由はこの次のことなんですね。理由、それはここは何言ってるか、キリストの体なる教会を立て上げるという使命がクリスチャンにはあるんだよってことをここ言ってるんです。尊い使命があるんだということを言ってるわけですね。私たち教会一人一人はですね、キリストの体であって、それぞれがその体の一部分で互いに補い合う関係なんですよ。それがここで言う私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだから、互いにこう影響し合いながらですね、そしてまた補い合っていく関係なんだ。だから正直に偽りを捨てようという、そういうものが偽りがあるとですね、あるいは真実を語らないとキリストの体なる教会の中でそういう影響が出ちゃうんですね。全体にそれが響いてくるので、私たちはこのことを大事に受け止めていきたいと思います。偽りを捨て正直に生きないと、その一歩がですね崩れてしまうという面がありますね。二つ目、それは26と27なんです。はい、26節と27節。これはですね、怒りの感情コントロールですね。怒り。怒りって言っても船のこの下ろす怒りじゃないですよ。怒っちゃうってことですよね。怒り。もう義憤に駆られるとかね。もちろんそういう意味もあるわけですけど、怒り。皆さんは何人に怒りを覚えますかね。まあ私の場合はいつも言うように今の政治ですね。あまりにも国民の意思を無視して政治が横暴にどんどん行ってしまうっていうのが、まあ私の今のところのこの怒りなんですけれども、で怒りそのものはですね、誰にでもある感情で罪ではありません。それは正しい思いから来るもの。怒って当然のことたくさんありますから。ただいつも怒ってるっていうのはまずいですけれどもね。そういうことがここでは言えます。で、ここでは26節、怒ってもってあるでしょ？でも罪を犯してはならないっていうわけですね。だから怒りそのものは罪ではない。でも罪を犯してはならない。どういうことかっていうと次にあります。日が暮れるまで生き通ったままでいると罪になるんですね。日が暮れるままでっていうのは、これはその一日が終わって、そして新しい一日が始まるって意味ですよ。聖書の一日は、皆さんいつも言ってるでしょ？クリスマスイブ。これは24日。これはクリスマスの前日じゃなくて、クリスマスのイブニングで、もう24日の夜から、夕方から、クリスマスが始まってるってことも、この間も言いましたよね。ですから、それは新しい日なんです。この日が暮れるって終わりじゃないんです。新しい日が始まるまでに生き取ったままでいてはならないっていう聖書の原則なんですね。コントロールして罪とならないようにしなさいよ、いうことです。で、この理由がまた、理由なんですか？次に書いてる。ほら、これも関係ないかのように見えるけど、つながりがあるんですね。27節。悪魔に機会を与えないようにしなさい。悪魔は人の怒り、感情をコントロールされてないと、それを上手に用いてですね、足元すくうんですね。悪魔は巧妙ですよ。目には見えませんけれども、本当に光の天使のように誘いかけてきて、そして、私たちに働きます。で、怒りとかね、言うときは分かんないでしょ。興奮して。 そういう時に上手に悪魔は囁いてですね、足元すくんでて、それがここで言う悪魔に機会を与えないようにしなさいよっていうのはその理由なんですね。で、ここで大事なこと、それは聖霊によってにっこりするってことです、皆さん。はい、にっこりしてみてください。聖霊に導かれてにっこりする。そうすると、それが消えて、聖霊様に支配されて、私たちはこの怒りの感情、コントロールができる。ね。怒りそのものは正しい場合もあるし、悪い場合もあるんですよ。悪いって全部断定できませんからね。でも、コントロールしないと、本当にこう、罪に入っていき、悪魔に生ぜられるっていうことを、ここで言ってるんです。じゃあ、にっこりですね、今日は。何礼拝で学んできたの？何神様の祝福を受けたの？はい、にっこりすることだ。はい、そういうことで3番目ですね。それは28節です。これここだけですね。盗むな、働けってことです。まあ今の時代も盗みはありますね。物を盗んだりいろんなすることはあります。盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさいっていうことね。盗むな。自分の手で働けって。収入を得なさい。その理由は何かっていうと、これも意外な答えでしょ、皆さん。なんで働くんですか？もちろん自分の必要を満たすということがありますよね。あるいは働く仕事っていうのはいつも言っているように、労働は何か？礼拝ですよね。労働するってことは神を礼拝するってことと同じなんですよ。だから人間は働かなければならない。礼拝だから、それは礼拝してるんだから、大いに働くことですね。で、もう一つこの理由がある。自分の必要を満たすためだけではなくて、それは何かっていうと、かえって困ってる人に施しをするんだって言うんですよ、皆さん。これは意外な文章ですよ。私たちのこのプロテスタントのクリスチャンにとっては、あんまりこういうことを教えてもらわないで、私たちは育ってきたんですね。まあ私の場合もそうなんです。45年間の信仰生活の中で、こういうね、困ってる人を助けるんだよ。施しするんだよ。こういうことするんだよっていうことはね、ほとんど言われてもなかったね。それは自分の信仰に、正しい信仰を持って生きるんだ。世の中でそう明かしするんだ。そういう面しか私は育ってこなかった。で、こうカトリックは違うんですよね。私たちの先輩のカトリック教会は違うんですよ。こういう面で非常に優れたものを持ってますね。これ学ばなければならないと。でも、プロテスタントは、御言葉のみ、聖書のみ、救いのみ、信仰のみで、ずーっとそれで来ちゃいましたから、これは本当に私たちが欠けている部分なんですよ、皆さん。足りない部分なんです。なぜやるのか。それは困ってる人に施しするっていうこと。そのために働いて収入を得て、ある部分はそういう人のために使うんだよっていうのが、もう大原則なの。当時の初代の教会っていうのは、もうそういう回転してたんですよ。もう旧約聖書の時代の神の民から困ってる人、貧しい人のためには食物が与えられるようにってことは、これはもう普通だったんだ。それを初代のキリスト教会300年間かけてずーっと維持してた。だから貧しくても何でも困ってる人は教会に来れば、一緒にある交わりに来れば食べられて寝られてそこで生活できるっていうサイクルができてたんですよ。ものすごく大事ですよ、これは。今ほとんどの私たちプロテスタントの教会そういうこと考えてないからね。人が救われてその個人の信仰と導き、それだけですから。伝道伝道でも意外と身結べませんよね。伝道伝道しても結ばない。だって聖書の原則に生きてないから。このことは本当に私は特に大事だなというふうに思います。ぜひぜひ私たちもですね、本庄教会のテーマとしてこのようなことは自然に考えて、そして自分たちの周りにはそういう人がいたならばすぐ助けるようなシステムを作っていく必要がありますね。まあ幸いね、うちの教会はそういうことに目覚めている人が多いので、人のためにこう生きようという人が多いので、本当に私は感謝なことですね。いろんなことも皆さんもう協力してますから、もう率先してこういうことはやるんだってのがクリスチャンの生き方です。はい。そして29節4番目、何かっていうと、悪い言葉を口にしないってことね。これ意外と口にするんですよね、我々は。29節、悪い言葉を一切口から出してはいけない。 ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与え、なかなか難しいですね。これは本当に難しい言葉です、ことです。人間関係を壊してしまう汚い言葉、悪い言葉、不健全な無益な言葉、そういうものを口にしないということですね。上から目線の裁きの言葉にいつもこうなるわけですね。で、そういうことが、私たちがこう避けられるには、さらにどうしたらいいのか、変わっていくにはどうしたらいいのかっていうのは、それはどういうふうに変わるかっていうと、聞く人に恵みとなるような言葉を語れるようにってことですね。自分の力ではなく、イエスを見上げて信頼して、聖霊の力によって実行させていただく。これはそれ以外ないですね。でなければ、もともと人間は罪人ですから、私たちも罪許された罪人ですから、人のこと平気でいろんなこと言うんですよ。これはもう本当にそういう罪の性質があります。そのものをこう精霊によって変えられて、人の徳が高められるような言葉を話せる、そういうものにさせていただくと感謝ですね。そして5番目、30節。これは、神の精霊を悲しませるなっていうことです。神の精霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因をされているのですということね。これ非常に大事なことですね。悪い言葉を口にすれば聖霊様は元気になるんでしょうか。悪い言葉を言うと時々元気になるんですよね。でも聖霊は元気になりません。私たちのうちに住んでいる聖霊は、私たちが悪い言葉を話したり、本当に不従順になったりしたときに、聖霊は悲しむんですよね。そして、うちにいてくださる聖霊は苦しみます。そして、小さくなって、私たちのうちで自由に働きができない。神の御業ができないような状態になってくるんですね。ですから、それは悲しませないようにということなんでありますけれども、さらに理由があります。あなた方は贖いの日のために聖霊によって承認をされた。これちょっと難しいですね。贖いの日のため。第一、贖いって言葉は難しいですよね。贖いっていう言葉は、これは聖書でしかあんまり出ない言葉ですね。私、あなたのこと贖ったよって言われました、皆さん。贖うからとか。言いませんよね、日本語で。これ日本人でもわからない言葉なんです。これは代価を払って買い取るって意味なんですね。そういう意味があります。だからここでは、イエス様の尊い十字架の御業という代価を払って、私たちは買い取られたものだっていう意味が、ここで言う、贖いっていう言葉の意味になるんですね。で、最終的に贖いの日っていうのが、これが救いの完成なんですよ。イエス・キリストを信じたら、誰でも信仰と恵みによって救われてるんです。これはもう間違いないですね。しかし、それは救いの完成ではないんですね。完成というのは、ここで言う、贖いの日っていうの。じゃあ、贖いの日っていうのは、いつあるのかっていうと、それは、イエス・キリストが再臨されるときですね。イエス・キリストが再臨されるときに、私たちの体が栄光の体に変えられていく。そして、新しいこのキリストの千年間の王国が地上に実現するという。それが、この、贖いの日ということなんです。その日のために私たちは聖霊によってもうあなたは大丈夫ですよ、救い受けてますよということで反抗してもらってるということなんですね。これがここで言う贖いの日のために聖霊によって反抗してもらってるんだから、あなた方はその聖霊様、うちに住んでくださっている聖霊様を悲しませないでねってここでパウロは言ってるわけですね。はい、6番目。これは何かっていうと、31節から32節の悪意を捨てるってことですね。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに捨て去りなさい。だから、憤り、この、さっき読みましたよね。この怒りの、との関係の中で。そのものは、悪意があると、それはまずいわけですね。だからそういうのは捨て去る。あるいは、無慈悲って何かっていうと、いわゆる、愛のない行為なんですよね。いわゆる、愛の心を持てない、その行為なんですね。ですから、ここでは、お互いのプラスとなるように、
隣人を理解し愛の心を持つ者とされよってことなの。わかりやすく言うと、それがこの31節の言葉なんですよね。そして32節に行くと何かっていうと、それはキリストの模範というのが出てくる。それはキリストが私たちを許したように私たちも互いに許し合う。あの人は絶対許せないんじゃなくて許し合う。そして和解していくということですね。それが私たちの務めであるということですね。これも自分の力ではできません。あの人だけは絶対許せないという人、一人や二人いるでしょう。三人や四人ですか？五人や六人ですか？いるんですよね。あの人、あの人、あの人、あの人とかね。で、その割には自分が許してほしい、許してほしい言うわけですけども、まあ、そういうのが私たちですけども、それもイエスを見上げて、聖霊の力によって、許させていただくしかないんですね。まあ、こういうことを、しっかりと覚えていきたいと思います。以上6つありましたけれども、すべてイエスを見上げて、聖霊の力によって一歩進んでいくわけですね。で、そうすると、私たちの生き方が変わるのね。なんで日本のキリスト教会伸びないかわかります？150年の歴史があって、そして宣教師がいて、牧師がいて、伝道師がいて、いろんなことやってるんですけど、だいたいクリスチャン人口は、2、30万なんでしょ？ 0.23%。なんで伸びないか。やがて必ず伸びると思いますよ。成長すると思います。必ず、信仰の覚醒が起きてくると思いますけれども、それはですね、本当に生き方が変わらないんですよ。もう頭だけで考える信仰でいて、生き方、愛の実践が、なされていないので、だから、人は、その生き方を見て、あ、つまんないと思う。あ、クリスチャンってつまんない。伸び伸びしてないから、明るくないから、元気でないから、まあ、元気じゃなくてもいいんですけれども、あるいは性格にもよって明るくなれない人もいますから、それは人それぞれでいいんですけれども、本当にやっぱりこう、愛に生きるというね、生き方が変わる。そういうことがないので、そして、いつもこう、頭の中でやってる信仰なので、実践がないので、人は魅力を感じないんですね。だから、周りの人が、変わらないんです。あるいは周りの人が来ないんですね。この辺が、私たち、プロテスタント教会の課題なんですね。まあ、本庄キリスト教会の課題でもあります。で、このまま行きますと、本庄キリスト教会も、日本のキリスト教会も、変わっていかないとですね、沈没するんですね。いつかなくなっちゃう。これ本当のことなんですよ、皆さん。今まで60数年間、本庄教会も守られてきたし、多くの教会も守られてきてますけれども、日本の教会はだんだんだんだん今、少なくなってきてるんですよ。そして平均年齢が高いですから、あと10年すると、次の世代が来ないと、もう、牧師も信徒もなくなって、街道も潰されて、更地になっていく。ペンペン草が入るという、そういう状況になるんですね。まあ、本当のことなんです。でも、私たちが、変えられて、行くならば、もう一つですね、ごめんなさい。もう一つ、なぜそういうことあるかっていうと、それはですね、争いと分裂の歴史もあるんですよ。それは。自分の教会が正しくて、あっちの教会は間違ってるって、よくやるんですね。カトリックでもプロテスタントでも、どこでもよくやるんですよ。プロテスタントの中でもそれやるんですね。もう常にやってるのがそれなんですね。もうそういうので疲れちゃう。だから、そういうところには、聖霊様が働かない。だから、教会がどんどんどんどん、衰退していくという現実がありますね。これはしっかりと覚えていかなければなりません。でも、そういう中にあっても、あるいは、ラオデキア的な教会の中にあっても、本当の愛と恵みの中で、信仰によって歩む、教会もたくさん実はあるんですね。全部が全部ではないですから。そういうふうなところは、成長していきます。私たちの教会も、イエス・キリストを見上げてですね、イエス・キリストのように生かされていくならば、私たちも成長していくことが可能です。ですから、本庄教会はこれから成長していくんですよね。で、そこに行きますから、必ず。なくなっちゃうと終わりませんから。必ず成長していくから大丈夫。そのためには、私たちの生き方が変わって、そして、使徒パウロが進めたように生きるならば、少しずつ少しずつ変わって成長していく。本庄キリスト教会もそのように変えられていくんですね。ぜひ皆さん、本気で今日のこの 聖書の御言葉、ああ今日の聖書の言葉良かったなじゃなくて、こういうふうに自分も生きるんだ、そして聖霊の力によってこういうふうに変えらせてもらいたい、切に祈ってですね、そして歩んでいきたいと思うんですね。皆さん迷ってるでしょうか。今日の御言葉に対して、これはできないよねとか、これはかっこよすぎるよね。確かにそうなんですね。人間の力でやるとこれはできませんけれども、聖霊の力にやるにを通してさせていただくと変わってくる。そうすると皆さんが変われば、私が変われば人は注目します。皆さんが笑顔になれば、あなたの周りに人は集まるんですね。そして恵みの言葉を語っておおらかに生きるならば、人は注目して皆さんの周りにももっと集まってくるようになるんですね。ぜひ2019年あの年の初めにあたってですね、キリストにある生き方もう一度考えて、あの貴重な時間をこの礼拝に捧げるために集められたわけでありますから、もう一度今日のこの御言葉を思い出したらですね、今年一年そうしていければ幸いですね。そうすると12月頃にはもう大きく教会が変わってるんですね。まあ、今から変わる、そういうこう神様の恵みあふれる教会でありたいと思います。ぜひ皆さん、あの今日の言葉はあの偽りではありませんので、あのちょっと聞きづらいようなこともねたくさんあります。皆さんあんまりこう聞かないような言葉もあると思うんですけれども、あの偽りではないので真実なので、ぜひあの聞いてください。教会がなくなっちゃうなんてのはフィリピンでは考えられないんですよ。でも日本では考えられる、それはやっぱり御言葉なのね。ぜひそのことを覚えていただくと幸いです。